皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月13日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はエスタブリッシュメントの限界です。エスタブリッシュメントという言葉はよく使われます。まあ日本でも確かにエスタブリッシュメントと言われる人たちはいるのかもしれませんが、まあそれはもう戦後、それから、昭和のバブル崩壊後にですね、相当こう崩壊しておりまして、まあ今エスタブリッシュメントになりたいという人はいるんでしょうけども、まあ日本の場合はまだ可愛いもんだと思うんですが、やっぱ世界にはいるわけですよね。王侯貴族だとかですね、ローマ法王みたいな立場の人とか、まあ、大統領とかですね、巨大な企業の、まあ、トップとか、本当のなんかこう階級制度っていうんでしょうかね、他の人たちとは一切交渉もなく、なんかまるで江戸時代のですね、侍でもないんですけど、まあ、江戸時代みたいなですね、ものすごいその、まあ、格差っていうか、その中で暮らしている人たちがこういるわけですね。最近その彼らが本当に行き詰まってるっていうのを感じるんですね。一つはやっぱりその金の話ですね。やっぱ彼らも昔のような本当の統治能力はなくなってきていて、権力も権威もだんだんこう失墜してきてるわけですね。やっぱその最大の理由は、やっぱり民を幸せにできないからでしょうね。やっぱりなんつったってですね、この500年ぐらい略奪によって、まあ、欧米の一つの世界の秩序を作り上げてきたわけですから、まあ、略奪するものがだんだんなくなってきたし、で、知恵も枯渇してくればですね、それはやっぱり人々がうまく収まらなくなるのは当たり前で、むしろ副作用としての貧富の格差とか、いろんな問題が出てくるのは当然なわけですね。だから本当にうんと貧しい段階の人たちに、まあ、最低限の豊かさを届けるぐらいの時はですね、まあ、そういうエスタブリッシュメントっていうのも、まあ、相当それなりに、まあ、尊敬されるんでしょうけども、まあ、その段階を過ぎたらですね、まあ、大したことないんじゃないんでしょうかね。で、それがやっぱり仲間割れを生むわけですよね。だから直接的には今エスタブリッシュメントの中っていうのはものすごい仲間割れを起こしていて、で、この仲間割れがですね、その、だんだんその、そもそもその、ね、大きな路線対立が始まったのかもしれませんが、今となっては、まあ、誰につけば有利なのかという、右往の衆のですね、なんかこう、右往左往になってきていて、で、だんだんその全体がですね、まあ何やってるのかわからなくなってきたというのが、今のエスタブリッシュメントの実態なんじゃないでしょうかね。いろんな、例えば論文なんかについてはですね、まあこれインターネットなんかでもいろいろ読めますよね。学者にしろ、まあ昔の政治家にしろ、何にしろ、いろんな人がこう論文書いてますけども、未来の展望について、今までのその延長線上以外のものでなんか書いたのもあるかというと極めて少ないんじゃないかと思いますね。外れた人には時々いるわけですね。日本でもそうですけど、外れちゃったとこにはですね、なんかやっぱすごいなと思う人もいるんですが、こう真ん中にいる人でですね、こう未来をなんか本当にこう、ああ、こんな風になるんだろうな、なるんだろうなということを予見している人ってほとんどいないと思うんですよね。例えば今のこのヨーロッパ、アメリカ、特にアメリカの状況ですよね。これもう収拾つかないと思うんですよね。で、しかし収拾つかないということを認められるかどうかって言った時に、やっぱりエスタブリッシュメントっていうのは難しいんですよね。で、ヨーロッパはじゃあアメリカを食えりゃいいと思ってるかっていうと、そんなこともなくてですね、アメリカを食えたら彼らも相当困ることが多いわけでありますし、特にアメリカの軍事力なくなったら自分たちではですね、ねえ、その武力が足んないですから世の中収まりきれないわけで、まあそれもやっぱりアメリカはいてもらわなきゃ困ると思ってた人たちが、まあ、ほとんどだと思うんですね。でもやっぱりそうダメなものはダメなんですよね。タリバンに負けちゃったわけですし、アルカイダに負けちゃったわけですし、それシリアやイランに負けちゃったわけですから、その改めて自分たちのワールドをその定義し直さないとね。まあ今までのようになんか自分たちで世界中をやりたい放題やってるというそのなんか世界観から抜け出さなければその次は安定したものって見えてこないですよね。しかしそれってのはものすごく大きなその価値観の変化と申しますか、 自分たちがエスタルベッシュメントであるっていうことを一旦棚上げした上でですね、筋を作り直さなきゃいけないわけですから、まあ、大変なこの知的冒険であり、今までとね、世界からの飛躍が必要なんですけども、それができてる人っていうのはまあほとんどいないんじゃないんでしょうかね。少なくともその真ん中に座ってる方にそういうのは一つも感じないですね。やっぱりあれはなんていうのかな、彼らが本当にこう衰退してしまったんだと思うんですよね。まあ、ついこの間も例えばソビエトが崩壊したとかですね、あるいはその前中国が改革開放するというような時にもですね、まあ体制が違っても裏でこう付き合いが深いっていうのはエスタブリッシュメントの世界ですよね。だからこう表向きはね、まあいろいろ揉めてるようであっても、まあ裏ではですね、その次どうしようかと話をしてるのが普通じゃないですか。でもなんか今見てるとそういうのをほとんど感じないんですよね。特にイスラム圏との間、あるいはイスラエルですよね。もうイスラエルも本当なんか完全に追い詰められちゃってんだけど、あれなんか本当にですね、真面目に面倒見てる人っているんでしょうかね。その欧米の世界でもういないんじゃないんでしょうか、あそこまで来ちゃうと。やっぱりそれはイスタブリッシュメントが急激になんか衰退をしていてですね、やっぱ彼らのその能力やその考え方ではもうこれ折り合いがつけないと、つかないというところまで来てんじゃないんでしょうか。ですからこう、なるようにしかならないというか、まあ問題というか難しいところからは自分は逃げるという、なんかそんな姿勢が非常に私は顕著じゃないかなというふうに思うんですね。こう逃げ出すっていう感覚ですよね。だからこう少し長い目で見てみると、そのうまくいってるうまくいってるという話もですね、なんか当面うまくいってる部分だけにしかそれは適用されなくて、うまくいってないところはたくさんあるんだけど、それに対しては見ないっていうのかな、論評しないっていうのか、考えないっていうのか、あるいはなんかですね、適当なヘリクスをこねてると。いや、ヘリクスこねるのはいいんだけど、まあそのヘリクス通りにですね、人々を動かしたりとか世の中を変えるための様々な具体的行動を一体誰がやるんですかというところが全く見えてないと。例えばアメリカの産業再生だと誰がやるのと、誰も再生なんかしてないよと、いうとこですよね。そんなルール作ってですね、なんかその金巻くだけで再生するなんてほど簡単なもんじゃないですから。でも誰もやる人がいないと。これがなんか現代のエスタブリッシュメントじゃないんでしょうかね。ですから私はですね、やっぱそのもうこの特に10年ぐらいの間でもですね、随分変わったんじゃないかなと思うんです。で、日本を見る目もそうだと思うんですね。例えばアメリカの先日の皆さんエコノミストの記事ご覧になりましたかね。安倍・オバマ会談の載ってる記事ですけども、あれは非常に衝撃的でですね、まあ衝撃的っていうか、まあアメリカはオバマを、アメリカは安倍に警告してるわけですよね。要するに、な、揉めてる、中国なんかと揉め、中国と思えるようなことやったらですね、アメリカ許さないぞと言われ、完全な、なんかそういうですね、メッセージが入ってるわけですね。で、要するにアメリカもですね、基本的には、まあ自分を守るのが精一杯なわけですよね。世界を見て、このなんかものを考えて行動するという、昔の第一次世界大戦後のね、講和条約の時からの、アメリカの外交っていうものは、もうほとんど影を潜めてんじゃないんでしょうかね。もちろん、中でいろいろ言うんですよ、アメリカ人も。こういうとこを操ってですね、こうどうしようとかね。まあ、例えば貿易はどうしようとか、安全保障どうしようとか、まあ、南太平洋に行こうとかですね、いろいろ絵を描くんだけども、しかし現実とですね、だいぶ有利してるところがあって、そこのところをちゃんと実際に政治的な力で、橋渡しできるのかっていうと、できてないんじゃないかと思うんですよね。で、結局オバマはですね、まあ、これは共和党のロムニーと一番違うところですけども、中国とは和解してるわけですから、中国とは同盟関係を結んでるわけですから、で、ペンタゴンと中国の国防軍ですか、まあ、ここがですね、反目し合っていて、まあ、それを苦々しく思ってるわけですよね。とにかく中国と商売したいわけですから、オバマは。安倍は何やってんだと。要するにもう、商売第一だぞと。ねえ、要するにお膳ひっくり返すなよという非常に強力なメッセージだと思うんですよね、あれ。で、ですからなんていうんでしょうかね、そういうのをこう来ると、今度は日本のエスタブリッシュメント、日本の場合エスタブリッシュメントとは言えないと思うんですけども、 まあ日本の外務省とかですね、自民党の関係者はもうついていけないんじゃないかと思うんですよね。もうついこの間までですね、まあ戦後のね、一つの、まあ形なんですけども、冷戦の最前線として、日本がその、まあ振る舞うと。アメリカの協力の支援を受けてと。そうじゃないんですよね、もうね。アメリカはそら、要するにもう、領土問題あるんだけど、それはマネージャブルな問題であって、それを契機に中国と戦争しようなんて、これっぽっちも思ってないわけですよね。で、中国もそうだと思うんですね、あれ。それはその中国の軍部とですね、日本の安倍政権はですね、ここは要するに揉めてるだけで、中国の習近平の方はですね、もうそれはオバマなんかとズブズブでですね、まあなんとかならないかなと、この不景気をですね、まあいろいろ考えてると思うんですよね。まあ人の交流も当然それはあるでしょうし。で、だからもうそうなってくると、私昔もこのラジオで言ったと思うんですけども、日本の末路って、ソビエト末期の東ドイツと同じだと言った覚えがあるんですね。まさに今そうなってんだと思うんですよ。結局その、日本に対してアメリカが変われすって言うんでしょ。アメリカ自身が、もう今までのですね、アメリカの幻想を抱き、今までの日本のやり方をやってもらうと、アメリカが迷惑するから、日本に変われと言ってるわけですね。で、日本としては、言うところその昔のやり方をですね、まあ変えて引き続きアメリカと一緒にやっていこうとするのか、あるいはアメリカなんかもどうでもいいから自分でやろうと思うのか、ここのところがですね、非常にその曖昧になっていて、ですから、ね、アメリカからそんなことするなと言われてるんだから、じゃあどうするんですかと言ったときに、まさにその、ペレストロイカでですね、置いてけぼり食って東ドイツの骨っかみたいなもんで、その、いかんともしがたいと、ソビエトに立てつくことも嫌だけど、ソビエトに言うこと聞くのも嫌だと、どうしようかどうしようかって言ってるうちに国が潰れちゃったですね、あの東ドイツと今は全く同じことになってんじゃないんでしょうかね。TPP のこともそうなんですけども、要するに TPP っていうのは、環太平洋ですから、別にアメリカとだけ交渉するもんじゃないですよね。ところがなんかこの、アメリカとの交渉がなんか全てのようなことを、その自民党も言うわけですけども、そんなことは全くないんじゃないんでしょうかね。あれはその、まあ、会議の内容っていうのは公式には秘密になってるんですけども、いろいろ出てきてますよね。あれニュージーランド宛が最初に言い出してたんでしたっけね。なんかすごいいろんな揉めてることがあって、で、今更日本なんか行ったってですね、話に入る余地なんかどこにもないんじゃないかと思うんですよね。もう随分長くあの人たちも議論しちゃってるわけですから。ですからその、オバマと話をして、なんかその、入れそうな感触を得られたっていうのは、全くの誤解で、で、じゃあその日本がですね、オバマからね、入っていいって言われたっつんでね、我が物があれなんか嫌ですね、他のアジア諸国が納得するのかってと、そんなことはないと思うんですよね。何かその、しっかりこうずれちゃっていて、日本のなんか外務省とか、それから、まあ、経産省もそうなんでしょうけども、こう見えてんのは大企業とアメリカの遠目の姿ね、遠目で見る姿であって、しかもそれはなんか結構過去のノスタルジーの姿であって、今これからどうしようってことについて、それは全然その、まあ、現実的な答えも何も見識も持ってないんじゃないかと、見てて私はそんな感じがするんですよね。で、そもそももう今こういう時代はですね、どの国でも、恩義大切でございますから、そんなあの外国との貿易を増やすとか投資を増やすとかいう名目のもとにですね、ギリギリの生活している人たちを追い詰めてですね、規制緩和するなんてことは、どの国でもできないわけですよね。だからこういうものはあのタイミングってものがあってですね、ものすごくその、経済拡大しているときは自由化ってのは結構それなりにやれば進むんですけども、今みたいにですね、みんな自分の城をですね、命がけで守ろうとしているような時にですね、自由化なんかやったらですね、血を見る騒ぎになるわけですね。それはどこでも同じなんですよ。日本だけじゃないんで。ですからこういうものはですね、もうすでにですね、時期を逸しておりまして、まあだからあとやるんなら、まあ二国間でですね、ぼちぼちなんか話をするぐらいのもんで、しかしそれもですね、状況変わってくればね、交渉だってどうなるかわからない部分もありますから、まあもう今更そんなことをですね、考えても始まらないわけですよね。こう世界のルールと言いますけども、じゃあその、日本はどうしたいのかということについて、別にエスタブリッシュメントの連中っていうか、外務省とか自民党もですね、特に間を持ってるわけじゃないと思うんですよね。の日本の農業政策だって、製造業のことだって、まあほとんど無為無策に近いことをやってるわけで、こんなになっちゃってるわけですから。じゃあこれどうやって立て直すんですかって言った時に、 要するに出口がないわけでしょ。今の日本の場合はどんな開発やったって、研究開発やったって、それから、商品作ってみようと思ったり投資やったって、その売れるマーケットってのはないわけでしょ。で、要するにそれ自分でマーケットを作らないからこういうことになるわけですよ。誰も見たこともないような新しいものを作ってですね、それを丹念にマーケットを作っていくというようなことを誰もしないからですね、人が作ったマーケットにですね、大きいマーケットなら俺も参入するとか言って安値で入っていくという極めて安易なことばっかりこの15年ばかりやってるからこのざまになるわけでしょう。で、農業なんかの場合はですね、あれ、例えばどこだったかな、イギリスだったかな、イギリスなんか今農地の値段がえらい上がってんじゃないですか。アメリカも上がってますが、イギリスも上がってますよね。やっぱ小麦の生産とかですね、なんか非常にいいところって農地の値段上がるわけですよね。要するに国内見たってですね、もうなんかその農地荒れ地が広がるばっかでですね、外国をどうするの前にですね、国内で全然その農業が自律的に回ってないわけじゃないですか。ここをなんとかしない限りですね、どうもならんですね。で、外圧かけりゃ、それうまくいくかって、それはいかないですよね。外圧かけりゃそれなくなっちゃうだけで。金融だってそうでしょ。それから、あれですよね、ガソリンスタンドだってそう、だってそうだし、米屋さんだってそうだし、薬屋さんだってそうだし、ただ単に重化するとなくなっちゃうだけなんですね。ただ単に重化するとなくなっちゃって、結局その地域の人たちは国民がですね、迷惑するんですよ。だから結局なんかその無責任政治の挙句の果てがですね、何もなくなっちゃったっていう形になるわけですから、まあそんなことやってたって始まらないわけでありまして、ですからこのまあ日本の連中もですね、まあなんつうのかな、代々続くようなことをこう昔からやってきてね、その先輩たちの代、戦後のこうなんか一つの流れの中で仕事してきて大きな価値観の転換ができなくて今に至ってんじゃないんでしょうかね。で、なんかこれ聞いた話ですけども、まあ自民党もですね、年配の人と若手で割れてるらしいんですよ。まあ年配の人たちは、まあ力で押し切っちゃうという昔ながらの自民党政治がですね、まあ頭から離れないみたいね。要するに彼らにとって、尊皇攘夷って言いますか、この攘夷っていうのは民なんだよね。民が異なんですよ。こう、民の言うことを聞いたら自分たちは終わりだというね、なんかそういう脅迫観念あれ持ってんじゃないのかな。政治っていうのはですね、違うんだぞと、俺たちは偉いんだぞと、まあそれが最後のですね、まあ自分たちの拠り代なんでしょうから、だから結局その原発の再稼働でも何でもですね、要するに、民に負けたらおしまいだと。ね、それは社会主義が悪いとか、共産主義者が悪いとか言うんですが、要するに民に負けたくないという、そこなんでしょ。でも負けるも勝つもですね、でたらめやってうまくいかないのは当たり前なんですから、そこの反省がですね、非常にこう欠けてるわけですね。で、結局その、なんか無理押しをしようとしてやるとですね、当然あちこちが反発が出てくる。じゃあその若い議員の方はどうかっていうとですね、なんかこれも最近評判悪いですね。なんか民主党の若い議員もひどかったけど、自民党も同じようなもんじゃないかという話があちこちから聞こえてきましてですね。で、結局のところ、その若手のその総理候補っていうと、なんかその小泉進次郎とですね、小渕優子だとかなんかいう話聞きましてですね、なんか、本当にこう、なんていうんでしょうかね。この昭和の時代から頭が切り替わってないっていうんでしょうかね。もうなんかこう、刑罰っていうのかな。あれ完全に遺伝子の劣化じゃないの？遺伝子が劣化しちゃってさ、なんか新しい地平を自分たちで作っていこうってな人たちはどんどんのけものになっちゃってね。こう、ヒラメみたいに上だけ見てさ、なんかそのあわよくばですね、この人の下にくっついてなんて思ってるのばかりがですね、なんか偉そうにしてんじゃないんでしょうか。どうもこういうの見てるとですね、日本の方もですね、まあ、欧米と同じようにですね、この、まあ上に立つ人たちの劣化っていうのがですね、あまりにもひどいんじゃないんでしょうかね。ですからソ連が崩壊した時、東ドイツが崩壊した時と全く同じようにですね、これ最後はあっという間にやってくるんですよ。結局根本的にですね、まだまだ、高いところを飛んでると言いながら実際に飛行機ですね、地面スレスレにあるわけですから、ちょっと高度降りればもうね、地面に当たっちゃうぐらいのところ飛んでるわけですよね。本人たちはですね、ちゃんとコントロールして、ね、十分高い高度を飛んでるように見えて、実際にはえらい低い高度だから、当たるときは早いわけですよね。なんかそんな感じでこれ終わるんじゃないんでしょうかね。金融も軍事も、それから日本の、もちろん株もそうですけども、日本の政治の方もね、 ですからやっぱりこの一番最後っていうのは、やっぱりこう自分でちゃんと自分の足で大地に立って世の中を見ていかないと無理だと思いますね。なんかこの適当にですね、なんか言いながら毎日過ごしていても本当に毎日が無駄に終わってしまうんじゃないんでしょうか。そこのところ本当の生き様というのがですね、問われてくるのが、まあこれからの時代でありまして、やはりもう世界のエスタブリッシュメントはですね、もうこれで限界なんじゃないかな、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、エスタブリッシュメントの限界ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。